ただいまコリントの信徒への手紙1、9章の13節から18節を読みいただきました。13節と14節をもう一度お読みします。あなた方は知らないのですか？神殿で働く人たちは神殿から下がるものを食べ、祭壇に仕える人たちは祭壇の供え物の分け前に預かります。同じように主は福音を述べ伝える人たちには福音によって生活の死を得るようにと指示されました。あなた方は知らないのですかという言葉を使うときに、パウロはある一つの結論を語り出そうとしていることが多くて、ここでもとてもはっきりした指針が示されています。それは福音を述べ伝える人たちは福音によって生活の主を得てよいというものです。主もまだそうおっしゃったのだという根拠を示しています。けれども、伝道者の生活の死というかお金の問題というのは、なかなか話しにくいものです。それでパウロはこの箇所の前でもいろいろな例を示しながら語ってきているわけですが、9節のところでは、牛のことを例に出していますし、また7節のところでは、兵士や農夫や羊飼いのことを例に挙げて例えています。今日の13節では、伝道者が報酬を受ける、ことを、さらに裏付けるようにして、神殿で働く人たち、また祭壇に仕える人たちが神殿から下がるものを食べ、祭壇の供え物の分け前に預かるというふうに、旧約時代のイスラエルの神殿か、祭壇の場面から、例を出しているわけです。そして14節では主イエス・キリストご自身の御言葉もそれを教えてくれているではないかというふうにして繰り返し語っています。福音書を見ますと、イエス様が12人の弟子を使わせるにあたって、働く者が食べ物を受けるのは当然であるというふうにおっしゃったり、72人の弟子を派遣するにあたっても働く者が報酬を受けるのは当然というふうにおっしゃったということが、記されています。福音が広められるために、伝道者が伝道に専念できるように報酬を受けるという権利を、そのことを、主張したわけです。教会がこの御言葉を受け止めて伝道者の生活を支える、そのことを忘れないで心を傾けるように、パウロはコリント教会に宛ててそのメッセージを届けています。ところが、15節になりまして、パウロが語るのはしかしという言葉です。15節はしかし私はこの権利を何一つ利用したことはありません。その伝道者に与えられたその報酬を受ける権利というのを用いないと。同じことを直前の12節でも語ってました。12節の段落が変わるところですけれども、しかし私たちはこの権利を用いませんでしたというふうに言っています。日本語の文章でその15節のところはしかし私はというふうになっているんですけれども、この元々の文章でも私という語、またしかしという語が前の方に出されていて、パウロのとても強い思いが示されています。15節はそのしかし私はこの権利を何一つ利用したことはありませんと言って、その後にこう書いたのは自分もその権利を利用したいからではない、それくらいなら死んだ方がマシですという、なんとも激しい言葉が続いています。伝道者が当然与えられる権利を私は用いていないっていうふうに書いてるんだけれども、それはこう書くことによってなんとか報酬を受けようと受け取ろうとしてそういうふうにしてるんじゃないと。もしその権利を欲しくってこんなふうに書いてるんだとすると、死んだ方がマシだと、死ぬことの方が良いというふうな、随分激しい言葉で語ります。パウロが、パウロっていう人は報酬が欲しくて伝道してるんだよとか、 あんなふうに言ってるけど実は報酬が欲しいんだよというふうに思われたり見られたりするということを強く否定している言葉です。で、以前にも見ましたけれども、パウロがしていたのは天幕作りという仕事でした。で、それで生計を立てていたわけですよね。で、普通に考えまして、伝道しながら、他の仕事もするっていうことはとても困難の多いことだったろうというふうに想像できます。で、けれどもパウロにとって無報酬で伝道するっていうことは、どうしても捨てることのできない誇りだったというわけです。で、それが15節の最後の文ですけれども、誰も私のこの誇りを無意味なものにしてはならないというふうに語るわけです。おそらく、パウロに対する根強い批判、パウロが報酬を目当てにして伝道してるんだという、そういう批判というのがパウロの周辺から消えるということがなかったのだろうというふうに思います。で、そしてこの批判をパウロは非常に重要に考えていまして、自分に対するその批判、パウロが報酬欲しいから伝道しているんだというふうに言われているということ、そういう誤解があるということが、その福音の進展に妨げになるというふうに考えたわけです。そして12節の今日の前のところですけれども、12節では、かえってキリストの福音を少しでも妨げてはならないと全てを耐え忍んでいます。つまり福音が妨げられるのは避ける、そのためにこの権利を用いないんだというのがパウロの姿勢でした。そしてこれが私の誇りなんだというふうに、今日のところでは言うわけです。で、私たちはパウロのような境遇には置かれていませんし、全員が伝道に専念するそういうものであるというわけではありませんけれども、福音を伝える姿勢というのをここから教えられるように思います。で、報酬欲しさに伝道しているって思われることは、自分たちがそういうふうに言われたらどうかなっていうふうに考えると、非常にパウロの誇りというかプライドが傷つけられるというか、そういうプライドを許さないっていう、そういう面は確かにあったと思います。で、けれどもパウロがここで非常に熱く語るのは、自分のプライドが傷つけられて、侵害だというよりは、福音が傷つけられることが、それが耐えられないというか、福音が傷つけられないために、そういうふうに語るっていうところがあるわけです。で、まさに、今日のところではないんですけども、この9章の23節に、福音のためなら私はどんなことでもしますというふうに語っていくわけですけども、その福音のためならどんなことでもするという、その気持ちなわけです。最も大切なことは福音が妨げられないように伝えられることなんだというふうにパウロは言います。で、私たちはその自分の生活において福音より大事になっているものがないかどうか、福音が伝えられること、また伝道より大切にされているものがないかどうか、すべてのことが伝道へとつながっているかということをもう一度振り返るように促されているというふうに思います。で、パウロという人は使徒言行録に記されていますように、キリスト者を迫害する、キリスト教の弾圧者であったわけですよね。そしてダマスコに向かう途中で復活されたイエス様のお声を聞きます。そしてアナニアという人を通して、主のお言葉を聞かされることになります。あの者は異邦人や王たち、またイスラエルの子らに私の名を伝えるために私が選んだ器であるという、そういう主のお言葉を聞いたわけですね。使徒言行録の9章と22章と、そして26章に3回にわたって語られる、そういう出来事です。で、パウロにとっては イエス様が私を選んでくださったというのが伝道者としての出発点でした。で、何ですか、パウロ自身がもう強い思いを抱いて、強い決心をして働き始めた、伝道者になったというよりは、先に主イエス様の召しがあって招きがあって伝道者となりました。そのイエス様の召し、イエス様の招きから始めたんだという思いがパウロを強く動かしています。で、だからこそ、自分の満足のために報酬を目当てにして伝道しているなんてありえないことだと、自分は主の召しに応えているだけなんだというふうに、パウロは考えているわけです。そして福音の妨げになることは固くなに避けようとして、報酬を受けようとしていないと。福音が語られること、これが何より優先され重んじられるというパウロの姿勢というのがとてもはっきり分かるところです。で、バスケットボールの選手たちというのはボールをドリブルして、走りながらパスをして互いに走っていって、最後にゴールを目指して競技するような競技しますけれども、その私たちは、バスケットボールのコートにパウロのチームで一緒に立っているようなところがあるように思います。パウロから、福音への熱い思いのこもったボールをパスされて、その共にゴールを目指していきます。コートの中ではそのゴールが本当の目標です。そしてそのパウロが持ってたボールっていうのは、もともとは主イエス様から出されたものであるということも確かです。私たちは、素晴らしい選手であるというわけではないかもしれませんし、力が弱い小さな存在に過ぎないかもしれないんですけれども、福音伝道のご命令を受けた一人一人として、そのボールを手渡しながら、また受け取りながらゴールを目指したいというふうに思います。主ご自身があなたはすべての民に教え伝え伝道しなさいというふうに、マタイによる福音書の28章の伝道命令のところで語っておられます。最も大事な、また最も良い、最も美しく、最も素晴らしい務めを私たちは授けていただいている一人一人です。で、続く16節ですけれども、そのことをパウロが非常に独特な言い方で語っていきます。最も私が福音を告げ知らせても、それは私の誇りにはなりません。そうせずにはいられないことだからです。福音を告げ知らせないなら私は不幸なのです。福音伝道せずにはいられない、そうでなければ、私は不幸だ、災いだ、おしまいだというふうに、言います。今日ハバクク書の研修会の時にハバクク書の話を聞いて、災いだというふうにハバククが言っている言葉がありましたけれども、同じ、嘆く言葉がここに使われています。で、15節では、福音伝道は私の誇りだと言っていたのに、ここでは16節では、福音を告げ知らせない、告げ知らせてもそれは私の誇りにはなりませんというふうに、一見矛盾していることを言っているわけです。で、パウロ自身が福音伝道を誇りと考えていたことは間違いありませんけれども、それはすぐに自分の思いでそうしているんじゃないと、自分の誇る事柄として成しているのではなくて、主が促してくださって、そうせざるを得ないのだからしているのであって、自分が誇ることではないのだと、強制されてそうしているようなもので、そうしなければ不幸だと思うほどにそれは避けられないことなんだというふうに言います。で、17節ではそれを強いられてそういうふうにしているんだという言葉で表しています。自分からそうしているなら報酬を得るでしょう。しかし強いられてするなら、それは委ねられている務めなのです。 パウロは福音伝道が主イエス様から託された務めだと、それを忘れることなく忠実に働く、それ私がしなければならないんだということを、まあ、言っています。でそのことはパウロ自身の生活それ自体が伝道となるということだと思います。パウロの生活っていうのはそのパウロが生活するってことそれ自体が伝道になっていると。で私たちも福音を伝えるように主から招かれてその召しを受けました。私たちに委ねられた務めです。で私たちの日常生活というものもただこう自分が、自分のために生きていくというものではなくてそのまま福音の使者とされているようなものです。福音を伝えることこそあなたのなすべきことではないのかというふうに呼びかけられています。誰もが日常生活を営んでいます。そしてその生活を通して私たちの場合は伝道するようにと、私たちの日常生活が伝道者の生活とされているということを示されています。特別に献身して神学校で学び牧師となっていく人はいますけれども、そういう人だけではなくて私たちはイエス・キリストから福音を託されてパウロのようにまた世々の伝道者たちのように日常生活が伝道の生活となるように、そしてその生活が、進んでいくようにということを求められていると思います。そしてその生活をするためにはどうしてもやっぱり命の泉から汲み続け飲み続けるという、それがなければ、伝える生活はできないかと思います。枯れた泉から飲む、汲むということはできませんけれども、御言葉の泉は枯れることがないというふうにイエス様はおっしゃいました。ヨハネによる福音書の4章の叱るの井戸のところで、私が与える水を飲む者は決して乾かないと、私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出るというふうに語られたこと、そのままのことが、私たちの中にも起こっています。で今まで、伝道者の報酬のことを語ってきたパウロですけれども、最後の18節のところでは、私には別の報酬があるというふうなことも言います。では私の報酬とは何でしょうか。それは福音を告げ知らせるときにそれを無報酬で伝え、福音を伝える私が当然持っている権利を用いないということです。でお金のために、まあ、報酬が欲しくて伝道していると、そういうふうに言われるのを避けて、少しでも福音の妨げにならないためには報酬を受けないというのがパウロの姿勢でしたけれども、それだけではなかったということです。でもともと福音はパウロがただで受けたものでした。それは考えてみれば私たちも皆そうで、全く与えなしに私たちは救いを与えられました。イエス様が十字架におかかりになって復活された、そして罪を許してくださって永遠の命へと入れてくださった、そのことをただ信じるだけで私たちには救いが与えられました。でパウロにとってもまた全ての人にとって事情は同じです。でそれでそれならば福音をただで受けたのだから報酬はいらないと、無償でただで受けた救いなのだからただで与えるべきではないかと、パウロの中にはこうした思いもあったというふうに思います。伝道者は報酬を得ることを権利として認められていると、パウロはそのことを否定しなかったですし、むしろまあ強調したという面がありますけれども、伝道者はそうせざるを得ず、ただで与えられた恵みの福音を伝えるのだから無償で与えて当然なんだという、そういうふうにも考えていたことがわかります。無償で与えられた福音、救いへの感謝を持ってそれを伝えるのだから、それ自体が私の報酬だというふうに、まあ、18節では語っています。 伝道者はこのパウロの言葉を聞いて、報酬を与えられることを当たり前と思って生活する、そういう姿勢への警告を与えられているのではないでしょうか。伝道者を支える上で困難を抱える教会がありますけれども、そういう教会が伝道者は貧しくて当たり前だというあり方をしているのは、なんとかそこから出しなくてはなりませんし、パウロも伝道者に与えられた権利というのを語ってはいます。しかしまた同時に伝道者が教会から支えられていることを当然の権利と思って働きに対する報酬、給料のように捉えるとしたら、それもまた正されなくてはならないことかと思います。私たちは福音をいただいた、本当に無償でただただ恵みによって与えられた一人一人です。そしてその福音に込められた神様の愛を伝えて歩んでいきます。福音によって生きるというのは、そうせずにはいられないからだとパウロは語りました。そしてただで受けたのだからただで与えなさいとも言われています。もう一度改めて福音に預かった恵みというのを思い、それを何の報酬もなく、それを求めることなく、ただひたすらに伝え表して生きる伝道の生活へとまた向かいたいというふうに思います。生活そのものが伝道となるように、罪許されたことをいつも思い起こしつつ、歩み出したいというふうに願います。祈りしましょう。主イエスキリストの父なる御神様、9月の第2の日曜日を与えていただき、この日も礼拝をお捧げして歩むことを許され感謝いたします。主イエスの礼拝、また主日礼拝を守ることができ、また幽霊拝もこのようにしてお捧げすることを許されて感謝いたします。パウロが伝道者として本当に神様から恵みをいただいたことを思い、福音が妨げられることのないようにひたすら伝道の道を歩んだことを知らされています。そしてまた私たち一人一人も主イエス様に選ばれて伝道するように、生活そのものが伝道の生活となるように、召され招かれています。その務めを担うのに力なく、また弱いものですけれども、罪許され新しい人とされた私たちが聖霊の導きに促されてそのように歩むことを招かれています。どうかその招き、その召しに応えて新しい一週間も歩むことができますようにお導きください。教会に連なるお一人お一人、神様が導きお守りください。どうぞ御言葉の養いを受けることができますように、また弱っている方たちがどうか礼拝へと招かれますように、さまざまな人間の思いを超えて神様の招きにひたすら応えるものとならせていただけますように、私たちを導いてください。この時を感謝し、主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。